コーツ、
今日は推し活、推しについて。はい、皆さん元気ですか？今新宿に行ってきました。新宿に行ってパスポートを取ってきましたね。新しいパスポート、10年間これから使うパスポートを取りました。前回のは10年間、今年2025年でしょ。2015年から2025年、2015年の時の僕の顔の写真、若かったですね。そしてこれから10年間、2025年から2035年まで使うパスポート。いやー、長いですよね。まあパスポートが3年おきとかね、5年おきとかだとめんどくさいんで、もちろん10年、まあもしできたら20年ぐらいのパスポートがあったらいいかなと思うんですけど、まあ10年間のパスポートをもらって、10年有効なパスポートをもらって、まあちょっと考えてみるとね、10年後は2035年ですよね。なんか2035年のことを考えたくないですよね。なんかちょっと疲れるなと、思いますね。まあ僕は40じゃないと54歳になってるのか、奥さんも54歳になってて、子供は19歳ぐらいかな、まあ20歳ぐらいになってるってことね。で世界はどうなってるかなとか、まあいろいろ考えるとね、ちょっと疲れすぎるんで、まああんまり考えないようにね、まあ普通にパスポートを更新しましたということで、新宿に行ってきて、まあすごく早かった、めっちゃスムーズでしたね。あっという間に終わった、すぐもらって、なんか便利になってましたね。なんかも前はもっと時間がかかったと思うんですけど、まあいろいろデータのことがね、デジタル化され、まあ確かに早くなったのかな。そしてまあその後普通に戻ってきたんですけど、まあ僕はあんまり電車とか乗らないからね、久しぶりに、まあある意味通勤通学時間かな、まあちょっと遅いけど、まあ、9時ぐらいかな、9時ぐらいなんで、まだ新宿に仕事に通うサラリーマンとかねいましたよね。ちょっと遅いけどね、まああとは学生はまあ結構いましたよね。でまあ留学生とかも行ったりして、まあ、観光客もまあちらほらって感じだけど、まあ新宿でしたよね。はい、でパスポート取りに行くのは、まあ、新宿でもちょっとこうホテルが多いエリア、しかも結構高級なホテルが多いエリアなんで、まあ観光客ちらほら歩いてましたけど、まあまだ寝てんのかな、まだ寝てるっていうか朝ごはん食べてるのかな。なんかああいうホテルは多分朝ごはんがついてるんですよね。だから朝ゆっくり食べてね、そもそも東京の街9時ぐらい何も空いてないですから、面白くないし、午前中はゆっくり過ごした方がいいと思いますよ。僕も本当に何にもないからね。まあ10時11時ぐらいからいろいろ飽き始め、まあはっきり言って東京の街のピークは夜でしょ、どう考えても東京だからね、夜が楽しいんですよね。でまあ昼も悪くない、昼はまあ買い物とかね、ショッピングとかまあいろいろあるんですけど、夜はやっぱりね楽しいですよね。まあ飲み行ったりとか食べ行ったりとかね、まあ外を歩くだけでも夜は、特にこのまあ最近ムシムシしてね、昼はちょっとジメジメして歩いてたら暑い感じがするんですけど、夜はまあちょっと涼しいからいいと思いますよ。でまあ電車に乗るとなんかいろいろな情報が入ってきますよね。まず広告たちですよね。東京の電車の中にはたくさんの広告があって、あこういうことが流行ってんだとね、こういう人たちが人気なんだ、人気なんだなとね、アイドルとかなんかこう何なんていうの、芸能人とかね、まあいろいろあるわけですよ。でまあライブコンサートとか、まあいろいろなね、いわゆる推し活ですよね。推しって言いますよね、プッシュ。まあその言葉が生まれたのはそんなに昔じゃない、まあ割と最近ですね。 はっきり言って僕にとってはかなり新しい言葉の一つですけど、推し活ね。まあ推し活、推しっていうのはどういうことかというと、まあ皆さん知ってると思いますが、まあいわゆる自分が好きな人やものを、まあまあ表明するというかね。まあ例えば僕は、このバンド推してますみたいなね。でわざわざそんな言葉は使わなくても、昔から好きです、このバンドが好きですとか、このアイドルが好きですって、まあそう言ってたんで、まあ好きですっていう言葉が、まあ推しですみたいな、推してますみたいに変わっただけ。ただ一つなんかこうニュアンスがやっぱり違うのが、例えばですよ、まあまあ例えばですね、まあ若い時にね、まあ例えば僕がパンクロックとか好きでしたけど、まあ、例えば、あるバンドね、まあ、じゃあセックスピストルズまあ、まあ、名前はちょっと人によってはちょっとうーって思うかもしれないけど、まあ、セックスピストルズというバンドがあって、まあ例えばセックスピストルズ好きですというわけです。でそれで終わりなんです。でもそれは推しとはちょっと違うんですね。推しってどういうことかっていうと、やっぱりなんか応援してるんですよね。じゃあ現代どういうふうにその推しをこう推すのかという、推しはなんか名詞ね、人のことね、推すっていうのはまあ動詞ですからね。じゃあ現代のこの推し活のこう活動においてどういうふうに推しを推していくのかというと、やっぱり課金みたいなもんなんですよ。いわゆるお金を払うんですよね。まあいろいろな方法でお金を払うんですけど、まあライブコンサートに行って、そのアイドル、まあ自分が好きな、まあ例えば5人組、5人のアイドルでも推しは大体1人いるわけですよね。だからそのアイドルの、まあ T シャツを買ったり、グッズを買ったりするんですよ。でまあいろいろな方法で直接メンバーシップを払ったりね、直接お金を払ったりすることもできるんですよね。でまあ直接お金がいかなくても、例えば自分でグッズを作って自分でそれを身につけたりっていう、まあそういう推しの方法もあるんですけど、まあ結局は回り回ってやっぱりお金がかなりこうまあ払われるわけですよ。お金を一切払わない推し活っていうのはまあ可能ですが、まあ、現実としてね、現実としてたくさんのファンたちはたくさんお金を使うタイプの推し活をしています、ね、これはそういう何ルールがあるわけではないですよ。だけど実際現実として、まあ、そういうふうにお金をかなりお金が動いている市場ということで、これが推し活市場なわけですね。一般的にはまあ何が悪いのっていうような、まあ例えば僕が今話したトーンですでに少しやや批判的なトーンがありましたよね。まあニュートラルに話してるつもりでも、まあ皆さんは多分僕のことを知ってるから、僕がそれってねーみたいに言うことがまあ予想できると思うんですけど、まあ人によってはね、人によってとか、まあ、ほとんどの人は、まあ、そういうことは何が悪いのという態度ですね。むしろいいんじゃないの推し活と、なんかこう生きがいになるからいいんじゃないの、ね、その例えば仕事頑張って、まあ、給料で、まあ、自分が好きなアーティストのグッズを買って、まあ、アーティストを応援するし、まあ、自分も元気をもらうみたいな、まあいいでしょっていう、まあ、僕もまあ基本的にはそう言いたいんですが、まあ日本語コンテッペでは違うこう視点を話すっていう、まあ一つのこうミッションみたいなものがあるので、でなぜこんなことをしてるかというと、まあ皆さんが日本語を話してね、やっぱりこうもう一個上の思考になってほしいんですよね。まあ一般的にまあ普通にね、普通にまあ普通のことだけで人生はまあ滞りなく過ごすことはできるんですが、まあちょっといろいろな視点があった方が、まあ頭の運動というか、まあ楽しいじゃないですか。まあそうじゃない人は別にこんな話を聞かなくてもいいし、普通にね、なんかこう、日本の楽しい 場所とか美味しいものとか、まあそれだけで日本語は十分っていう人もたくさんいますから、まあそれでいいんですけど、中にはですよ、中にはね、やっぱり日本語を通してまあ少し、いろいろな考え方とかね、そういうのでこう、あ、日本語を勉強したけど、それがきっかけで日本語コンテッペを聞いて、ちょっとなんか僕の考え方がもっとこうクリティカルになりました。まあそれはそれでいいんじゃないの。はい。僕も英語を勉強しているときに、いろいろな、まあ英語を勉強するためと言って、まあいろいろなものを聞いたり読んだりして、まあなんかその結果得られたものは、まあ英語のスキルだけではなく、それを通してこう学んだこと。なのでなんかこう日本語の勉強っていうのが、日本語が上達するっていうだけっていうのはちょっとこうもったいない、なんかこう付属的に少しなんかこう自分がこう成長とは言わないけど、まあいろいろな考え方ができるようになるっていうのはいいことでしょ。でまあどういうふうにじゃあその推しを批判していくか、推し活というのを批判していくかというと、やっぱりですね、まあ、あえて批判しますよ。やっぱりね、なんていうの、まあ、電車の中に乗ってて、いろいろな人が、まあ、携帯電話でなんかいろいろやってるんですけど、大抵なんかその自分の人生じゃないものを見て、まあ、消費し、まあ、元気をもらったりするとは思うんですが、なんかもうちょっと 僕としてはもうちょっと人は自分の人生、自分にもまずは集中した方がいいんじゃないのかと思うんですよね。まあこれは人生哲学みたいなもので人によって違うと思うんで、まあ違っていいんですけど、まあ、僕のね、まあ皆さんもわかると思うけど、僕の結構こう、まあ、人生哲学で大きいのがやっぱりこう無人島みたいなアイデアなんですよね。無人島、キャストアウェイ、自分が無人島にいるような、まあ、そういうシチュエーションを僕はいつもこう想像するわけです。僕は島にいる。一人で。で、サバイブしなければいけない。まあそういう話が大好きだしね。で、じゃあどうやってサバイブするか。まずは、寝る場所を作んなきゃいけないし、まずはこの島の地図が必要ですよね。そして、まあ食べるものを探さなければいけない。火を起こさなければいけない。まあサバイブするまで何日かかるか考えて、その間どうやってサバイブするか考えて、まあいろいろ忙しいでしょ、めっちゃ忙しいですよね。でそういう無人島の中で俺の推しアイドルはみたいな余裕はないでしょ。基本的に推し活とかいうのはもう完全にファーストワールドな世界で、で僕はファーストワールドに生きてるけど、まあその超ファーストワールドみたいなことだけを考えるのはこう、まあなんていうかな、まあ、世界を考える上でちょっとこう十分じゃないと思うんですね。僕のこう目標というか、まあ自分の個人的な目標というよりはこう世界の、目標とすべき目標みたいなものは、やっぱり世界中の人がもう少し上の生活をするっていうことだと思うんですよね。世界中にはまだまだかなりまあ本当に無人島でサバイブしているような、もう本当に今日食べるものだけを考えて、どうやってこう明日の朝家族みんなが安全で目を覚ますかなぐらいのことを考えている人たちがたくさんいるわけですよね。でそう考えると、俺の推しはとかちょっとやりすぎな気がするんですよね。で、まあ、もちろんファーストワールドにはファーストワールドのその問題とかストレスとかあるから、まあ、それを乗り越えるためのサバイバルといえばもちろんその通りなんですけど、ちょっとね肯定しすぎな気がするんですよね。で、まあ昔そのオタクみたいなことはちょっとみんなまあこそこそやってたという、まあ、こそこそプレジャーみたいな、まあ、本当は僕はもう少し社会の、まあ、新聞読んだりした方がいいけど、実はやっぱり漫画読んでますみたいな、まあそういうやや後ろめたさがあって、それがまあある意味正常な社会と僕は思うんですね。だって新聞を読むよりも、まあ、アイドルの、ミュージックビデオを見ているっていうのは やや後ろめたくやってほしいですね。でその後ろめたさがまた喜びみたいなね、まあ、そういうのが、まあ、僕が大学生ぐらいの時ですよ。自分でも分かってる、こんなことをやるよりはあんなことをやった方がまあいいだろうけど、まあそのちょっとサボってね、サボるから楽しい。ただ最近あまりに多くの人たちがなんか推しっていいよねみたいな、むしろ全ての人は推し活するべきだみたいなねことを言って、まあちょっと待てよと思うんですよね。まあなんかすごく大事なニュースがあるのに、まあ誰もそれを見ずに、なんかこうなんていうの、まあ推し活だけをしてるっていうのはちょっと気がついたら乗っ取られちゃいますよね。本当にこの世界が気がついたら乗っ取られるような気がして、もう少し市民たちは真面目にね、真面目にいろいろなこともちゃんと社会的な問題とかもちゃんとチェックしなきゃいけないと僕はちょっと危機感を持ってるんですよね。で政治みたいなものも政治家だけに任せたり、経済みたいなものを金持ちたちだけに任せるとやっぱりとんでもないことになるような気がするとか、とんでもないことになりますよね。でその間じゃあ僕たちはぼーっと何をしてたかというと推し活やってたみたいな、ちょっと冗談としても笑えない、あまりにこうまあディストピアックなね未来になってしまうので、もう2035年の僕の次のパスポート更新は そもそももうパスポート必要ないみたいな世界になってほしくないですからね。もう世界旅行はもうそんなことはできませんと、ね、そんな時代になってほしくはないから、やっぱり多少ですよ、多少ね、まあ多少バランスよくやんなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり人間は極端だから推し活とかハマっちゃうと、もうそれだけのことを考えて毎日生きることになるでしょ。朝起きたら推し、昼ご飯の時推し、休憩時間も推し、仕事終わったら推し、推し活みたいな、そんなことを、まあ、週末も推し推し推し、そんなことをやってやりすぎてしまうと、じゃあその間真面目な世界はどう、誰がどうチェックするのっていうふうに僕はちょっと心配したりする。とにかくここで言いたかったことは、推し活やるなとか推しは悪いとかそういうことではありません。まあ最初に長く時間をかけて言ったように、まあ何かこうちょっと違う視点ですね、批判っていうのはそういうことだから、まあそれを一つのこう情報としてね、まあ届けただけであり、別にじゃあ僕がね、じゃあ次回のポッドキャストは推し活の素晴らしさについて話しますと言って、推し活めっちゃいいよねっていうことをできるわけです。だからまあ自分はじゃあどっちなのっていうのは、まあ個人的にはね、今言ったようなことがそうだけど、まあ別にそれはそんなに僕の何、一人の人間の行動だからね、まあそんなには大きい力ではないけど、まあこういうことをちゃんと言えば、まあそれでまあ少し考え方としてね、まあ広がっていったりするじゃないですか。でそれでまあどういうこう、まあいろいろな人がみんな、あ確かに僕はいつもこういうふうにだけ考えてたけど違う考え方もあるんだなと。まあ、前回話したその差別とかね、批判とか、まあそれもそうだし、まあちょっと違う角度でものを考えるっていうね、まあそういうまあ日本語の考え方のためにも、まあこういうのをたまには聞いてもいいんじゃないかと思いました。ちょっと回りくどくてムガムガムガムガ言っててわけわかんない話に聞こえたかもしれないけど、まあ実はまっすぐと一本線が取ってたので、もし分からなかった人はもう一回聞いてください。それではチョウチョウアスタレゴ、またねまたねまたね。またね。